はい、夢かな放送局、先週から引き続き劇作家モスクワカヌさんと俳優の辻村優子さんをお迎えしてお送りしています。さあ前半ラジオドラマ、
はい、
すごい緊迫した雰囲気で始まりまして、全然ねこれまでと違う西巻さん壊れかかっています
いや続けてください、うん、
お送りしています。で、ラジオドラマ終わりました。若野さん本当ありがとうございました。
書き下
ろし、はい、ありがとうございます。
今回は、ね、作モスク若野さん
ね、はい、ちょこちょこと演出的なアドバイスもいただきまして、はい、
ありがとうございます、
はいはい、それと辻村さんも今回初めてお会いするんですけどね、はい、あのご紹介いただきまして、でこのラジオドラマのためにゲスト出演していただきまして、はい、ありがとうございます。
ようこそありがとうございます。
はい、どうでした
どうでした、
どうでした、まあ、マイク前でこういう芝居の仕方とかって初めて、
そう 初めてなのかな、何かやったことはあるんだろうけど、うん、こんなにちゃんとずっと喋るっていうのはね、なかなかないただいたのは嬉しかったので、うん、自分でこう リハーサルしたのを撮ってお家で聞いて、うん、見たんですけど、うん、難しいですね。なんか
思ったようには聞こえてこない、う
ん、私だってこのマイクの前で実はめちゃくちゃうなずいたり、
うん、
首振ったりリアクション
して
リアクションしてるんだけど、うん、それを一切あのお客さんに届かないっていう、
そうですね、やっぱ声だけ芝居だからね、
うんうんうん、それが難しい、うん、そうですね、としては舞台に近いのかなと思いつつもやっぱりちょっと特殊な感じがある、う
ん、から表情が全然見えないので、うん、表情を作ったことで声は変わるんだけど、うん、多分それが見てるほどダイレクトには伝わらない、
そうなんですね、うん、っていうのが、まあ、ちょっとリハーサルと今日ね打ち合わせとかを経てなんか勉強させていただいたという感じですね、う
ん、ね、でもねちゃんと録音して聞いてきますみたいなすごい熱心っていうか、すごあの本当に受けたものは全て全力でやりますってね、
前回
参照ですね、この間おっしゃってたのとねそう前回参照同じですね、
素晴らしい、
うん、若野さんは、はい、ラジオドラマってこれまで書いたことは、
今回が初めてです、
うん、おお、はい、素晴らしい、
ありがとうございます、うん、新しい初めての機会を、
新しい世界を、
でも初めてラジオドラマ書いていただいたのに、なんて言うんだろう、表情芝居とか動作芝居とかをあまり求めない、ね、
きちんとラジオドラマの作品になっててっていうので、初めてとはとても思えませんでした、
うん、そうですか、本当、あ、よかったです、
素晴らしいなんかやっぱりちょっと違うじゃないですか、ラジオドラマ独特のやっぱり音だけで聞かせなきゃいけないっていう部分があるから、割とラジオドラマの脚本っていうと書き方がわからないっておっしゃる方がいらっしゃるんですけど、すごくスムーズに書いて、まあ、スムーズに書けたかどうかわからないんですけど、海の苦しみはわかりませんけど、いただいただけなんで、
ね、
私たちは、
そうね、それで割とあの舞台なんて言うんだろう、本当に舞台上でやるお芝居だと動きがあって物を本当に使ったりするから SE が自然に SE っていうか効果音が自然に入ったりするんだけど、ラジオドラマって効果音を入れていくのが本当に私たちやりながらなんで死ぬほど大変で
その打ち合わせの時に結構重々その点をお願いしたり、なんか SE もやりながら演じるのでなるべく少なくとかいう無茶なお願いをたくさんさせていただいて、
でもね、そしたら本当にタイミング測って入れなきゃいけないようなのがそんなに心配なくて、
助かりました、助かった、集中して演じることができたので、うん、
あ、よかったです、ありがとうございます。私も、うん、テオリーとかが全然やっぱり分からなかったんですけれども、うん、その効果音のことは事前に言っていただいてたんで、うん、そのことは意識して、うん、でもそれ以外のことはこれラジオドラマの脚本だからとかは実はあまり考えずに、
特に意識せず、でもそれで、それが良かったのかもしれないですね、
うん、あれ割と普段からセリフの多いものを書かれるの、
ですね、コテコテのが好きなんで、うんうん、割と登場人物喋る感じですね、
はい、なるほど、
いやなんか
独特の雰囲気、そう
私が、ね
ね、最終的にこの夢と秋が バトルじゃないんだけどしてて、最終的にあ、秋さんそっち行きますか
秋の告白の、
うん、実はあ、そういうことだったんだって思って、告白ってゆめちゃんではなくっていう、
ね、
なんかすごい最初いただいて読んで、うん、すごいびっくりして、これ本当にこの読み方って正しいのか
ってねえ、辻村さん、ゆめちゃんはどうでした、自分がこれまでやってきたものとかと比べて、比べてっていうか、
あ、私もともと若菜ちゃんと知り合いなんですね、うんうん、結構長い付き合い、うん、だから最初読んだ時は、あ、若菜ちゃんみたいな子だなと、
あ、ゆめちゃんが若菜さんみたいな、
まあやっぱ 前回も参照なんですけどこの話も
前回聞いていただいて、
まあ、もうすでにあの亡き人を思うみたいな、なんかその、うん、感じがすごい、うん、あ若ぬちゃん自身みたいな、
それってなんか甘酸っぱい話につながるんですか。甘酸
っぱやっぱ闇が広
い闇だった。
そうなんだ、
前回参照です、本当にすいませんね。
闇を抱えつつ、うん、でも 夢を見つつみたいな、ね、手が刺すになりたい。
ふわふわした女の子とすごいしっかりした現実的な女の子の話なのかなと思ったら、しっかりしてる人もしっかりしてるんだけどちょっとこう路線ずれちゃってるみたいなね、
みんな真面目な、うん、2人ともなんかある一途じゃないですか、うん、ずっと一途だけど、うん、一途すぎてなんかちょっとずれていくみたいな、うん、感じのところが面白いなというので、ね、いやーね、ゆめちゃんずっとだってもう亡くなった彼を思い続けて、
そうしね、この告白するって言ってるのがどうやって告白するんだろうと思って墓前で告白するの
どこで告白するのか、
やっぱり、
あ、やっぱり墓前報告、
墓前報告なんでしょうね、お墓の前で。
それアキちゃん付き合わされるのかね、辛いね。
一緒に告白って一緒に立ち会うもの。
でもやっぱちょっと見えないとこに行ってもらうんじゃない、うん、
そっとか木の影とかから、ゆめ頑張れみたいな。
それか呼んでもらうのかもしれないですよ。え、下ろしてもらう、
アキちゃんそんな係回しなきゃいけないの。
なんかちゃんとそういう場所に行って、うん、あのじゃあ彼に会いたいんですけどって言って、あ、うん、って
恐れざん
って、ピタコ的な方に彼を下ろしてもらって、彼の霊魂に
かもしれない。
どうしたらいいんだ彼もって感じです
ね。わかんないよね。
いやいや
いやいやいや、
面白い
な、面白いね。なんか初めてお会いする、今までラジオドラマでゲスト呼ぶのは1回あったんですけど、友達を呼んでたので、うん、全くこういう形で初めて会う方とやるのも初めて、
そうですね、
書き下ろしも初めて、うん、初めて尽くしのラジオドラマ
ね。
でもすごい楽しかったですね。
楽しめて本当に、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。こちらこそ
60
回目にして。
60回目
に、今回実は記念すべき60回目でオリジナル脚本初挑戦させていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。
夢が叶
いましたね。ではそんなね、私たちの夢を叶えてくださったお二人の、
はい、
それぞれ今後の活動についてね、改めて告知をお願いしたいと思います。ではまず若野さんの方からどうぞ。
はい、私、劇作家女子会というユニットを緩くしているのですが、はい、その劇作家女子会のみんなで台本提供した公演が、あります。劇団落ちないリンゴその時の話という公演です。11月12日から16日まで、下北沢の小劇場楽園という、劇場で公演されます。チケット絶賛発売中ですので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひ若菜さんが作られる部分はミュージカルということなのでね、
はい、
そう、今日のラジオドラマを聞いて、そのミュージカル部分が一体どんな話なんだろうっていうのをね、もくもく妄想しながら言ってほしいですね。
どんな話になってるのか楽しみです
ね。ね、女の一生みたいなところで、ミュージカルでこういう本を書く人はどういう風にしたのかな、妄想が広がりますね。はい、ありがとうございます。では引き続き辻村さんお願いします。
はい、ありがとうございます。私はですね、趣向という、小野真理子さんという方が主催をされている演劇団体の、作品でですね、マグカルシアター参加作品、はい、男子校にはいじめが少ないという作品を11月22日土曜日から24日月曜日まで神奈川県青少年センター多目的プラザというところで公演いたします。こちらですね、男子校ミュージカル、テーマが大人が本気でやる高校演劇というのを銘打って、私あのアラサー女子が力を合わせてあの頑張ってます。はい、チケットはなんと1000円。
お
すごいんですよこれ。
さすが県立神奈川青少年センター、
さすがです。あの、うん、本当にみんなで頑張って作ってて、このリーズナブルなので、はい、ぜひ見に来ていただきたいです。ちょっと遠いんですけどね、はい、東京からだと。でも桜木町かな、お待ちしてます。詳細は、私ブログをやっておりまして、ブログ辻こまめに、記事を詳しく載せておりますので、よろしかったらそちらの方をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。お二人の告知につきましては、 夢かなブログの方でそれぞれリンクを貼らせていただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひそちらから、
ね、ありがたや、
ありがとうございます、うん、
やっぱね聞いただけではなかなか覚えられないやつ、
ね、メモれないからね、うん、まあ、何回も聞けるけどね、まあ見た方が早い、
そこで根性
なくても聞くだけでもかむかむか巻き戻
し、そんなどうせ巻き戻して聞くんだったらドラマを聞いてほしいよね、
そうだね、もう一回聞いてほしい、何回でも聞いてほしいね、うん、これはは
い、ありがとうございました。ではゲストをお迎えしてのラジオドラマ、そしてアフタートーク、お二人の告知盛りだくさんでお送りいたしました。あ、寂しいね、そろそろ、
え、もう終わりなの？
そろそろお別れの時間が近づいてきているのよ。まだ終わりじゃないわ、近づいてきているのよ。
もう早い、えーって言う準備しちゃった今
終わりたくないよ
とりあえずあのいろんなね、はい、言わなきゃいけないことを先に言っておきたいと思います、
ね、先に言っちゃってから、
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かな放送局専用メールフォームまたは DMA のアットマーク PFRI.net DMA のアットマークピュリ .net 宛てにお送りください、夢かなプレイガイド、夢かな神社へのお便りは特に力を入れてお待ちしております、はい、番組のツイッターアカウントアットマーク夢かなアンダーバーピフリ、私アンダーバー好きなのよ。
あ、そう
なの、はい、アンダーバーピフリをフォローしていただき、ダイレクトメッセージでお送りいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。そしてインターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、はい、番組の更新情報やお知らせ情報などをつぶやいており、お知らせ情報だって
お知らせ情報どうしたの、
わからない、おかしくなってきちゃった、今日割と良かったのにな、番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはアットマーク PFRINET、 フェイスブックページは、www.facebook.com スラッシュピフリネットです、はい、すべて PFRINET ピフリネットで検索できますので、はい、慌てると喋れません、はいはい、ピフリネットで検索をぜひお願いいたします、
は
い、
今回のねラジオドラマの感想とかも
ね、これはねぜひいただきたいですね
ぜひぜひいただきたいですね、
そう、いろんな方に聞いていただき、もちろん私たち若野さん辻村さんのお友達の方にも聞いていただき、もう内輪の感想でも全然構わないので、
いやもう広く広く
広く広く、うん、いただけたらと思います。
私の手汗の分、巻き汗手汗まみれでお送りしましたから、
うん、ね、で若野さん辻村さん2週続けてゲストに、来ていただきましたけれど、全体通していかがでした？
そうです、私は今回ご縁があって夢かなの、うん、以前からご縁の辻村さんと、ね、こうして一緒にラジオドラマ、ラジオゲストもそうなんですけど、
がっつり一緒に作っていただきましたからね、
はい、新しい世界をちょっと広げていただいてすごく楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
私はそうだな、まあ、滝沢さんと西脇さんは愉快な2人組
愉快かなな
んか結構やっぱ本当に楽しんで作ってらっしゃるんだな。
本当ですか、ありがとう、うん、いやごく真面目につまらない人間です
西脇さん、それはね謙遜しすぎっていうか、ちょっと的がずれてるわ
なんか本当にいろいろお話しさせていただいて、うん、あの2人の馴れ初めっていうか、まあ、60回だからどういう感じで60回やったんですかみたいなことを私からお伺いした時にもなんか思ったんですけど、まあなんか不思議な距離感で
不思議な距離感
そうなのかな、
面白い、
そうですね、人から見るとどうなんでしょうね、私たちもまあ全く知らない同士で始めたラジオ番組ですから、
う
ん、
そうそう、
基本的には収録の時しか会わないもんね、
そうですね、うん、特にプライベートでガッツリだからそういや仲悪いわけじゃないですけど
いいんです
もちろん、はい、もちろん仲良しですよ、うん、
いやそれがまあ60回もやるなんて本当におめでとうございます。
いやありがとうございます。なんかどんなところで
なんか、うん、お祝いを言わせたか
そうですね、辻村さんね初めてお会いした時に、ね、
はい、
あの私インタビューしたいですとかっていきなり
そうなんです、乗っ取ろうとして
乗っ取られてなるものかみたいなのがねありますからね。
いやでもね、うん、ぜひ定期的に来ていただいて私たちが成長してるか監視していただいて、そ
うそう10回ごとに行って聞くのはどうですかとかいきなり言われた時にはねちょっとハードルが3メーターぐらい上がっちゃってどうしようかと思いましたよね。
最初にお会いした時は結構なんか、うん、 だろう、初対面だからっていう、ちょっとおとなしい方だなって印象だったんですけど、喋るにつれてどんどんどんどんなんか弾けてこられる感じがすごい、やっぱ役者さんだった。
本当にこの番組が成長型バラエティ番組なのかを10回ごとにチェック
して厳しすぎる。10回ごとにやられたらね、
10回ごとって意外と早い。
そうだって、私なんかこの間やっと1周年を迎えて1年前の番組を聞いた時に、あ、私たちちょっとは成長してるんだねってやっと思えたところなのに、
1年でやったな、1年50回分ですからね。
それをいきなり5分の1で来られるってね、
いやもっと早く成長しろという神のお告げかもしれない。夢かな神社の神がおっしゃってる。
じゃあ夢かな神社に私たちの夢として10回ごとに成長ちゃんとできますようにってやらないとダメかしらね。
辛いよそれ。いやでもね、ぜひぜひ来ていただいてビシバシ指導していただいて、なんだそれは、
またまたぜひよろしくお願いします。
ラジオドラマ
ね、
いや本当にすごく新鮮な緊張感を持って、今までにない緊張感を持ってやらせていただきました。
やっぱりなんか自分たちのために書いてもらったって思うと、まあいろいろこうフリーなところから持ってきても作品には真剣に向き合おうと思ってはいるんですけど、その度合いは変わります ね、 なんか全然、
ね、死ぬしかないみたいな、死ぬか生きるかみたいな感じで
今日命に関わる発言ちょっと、
はい、ちょっと多いですね。
何回か死にそうになり、
なんかも
う
リアルに若菜さんの死に対する何かそういうものが映りました。
作品から受け取っちゃったのかな、
インスパイアされたんですね。
もうね、死の感情受け取りすぎて昨日眠れなかったですから。
なんかそれ私の追いついてるみたいな。
いやいやいや、それぐらい真剣に向き合って、なんか中途半端に、まあ、どんな作品でも真剣には向き合ってますけど、これは本当にちゃんとやらねばと、私の役者人生をかけてみたいな、まあ、
でも記念すべき書き下ろし第一作ですからね、はい、
本当に嬉しかったので、
ありがとうございました。
ありがとうございます、本当に嬉しかったです。
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
ね、感謝いっぱいの夢から放送局は、はい、滝沢純、西脇圭の2人がゲストに辻村優子さん、モスクワカノさんをお迎えしてインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。次回更新は1週間後11月10日ですね、
はい、
どうぞ
お楽しみに。
ありがとうございました。
お二人の感想もお待ちしております。ラジオドラマ何回も聞いてね。